最後の章ですね。
ここにのテーマは
王なるキリストの力。王なるキリストの力。先ほど王なるイエス様について多くの歌を歌いましたけれども、マタイによる福音書はダビデの子という言葉から始まりましたよね。この書全体のテーマが王なるキリストであることを私たちは学んでいます。前回まで私たちはキリストの十字架を見てきましたが、それは王なるキリストが無力であったことの証拠ではなくて、王なるキリストが私たちを愛されていた証拠であったことを学びました。十字架の前後にあった一つ一つの出来事、それは一つ一つがすでに神によって定められ支配されていたのを私たちは知りましたけれども、そのことをユダヤ人たちは誤解して、自分たちがイエス・キリストを殺すことに成功し彼を葬り去ることができたと思って勝ち誇っていたわけなんですよね。しかしそれでも不安は残って、墓に万兵を置いた場面を私たちは読みました。弟子たちもイエスに仕えた女たちもまたイエスの十字架を誤解しました。キリストであるべき方がなんと犯罪人と同じようにされているということですね。この方に全ての希望をかけていたのに、宗教指導者やローマの総督の前では無力であったのかという驚きと失望を隠すことはできず、むしろ満たされていたわけです。私たちは同じように日常生活を歩んでいて、キリストの愛またはキリストのへりくだりをその無力さと勘違いしてしまうことがよくあります。際立った神の御業を見ることはできない、キリスト教が世に対して影響力を持っていないといったですね、苛立ちというか焦燥感というか、そのようなものを私たちは持っているわけですよね。しかしでイエスは弟子たちを失望の中に埋没させておくことはなさいませんでした。ご自分が実に王なるキリストであることを力を持って示されました。私たちはそのことを今から読んでいきますので、そのことを踏まえながら本文を見ていってください。まずイエスはご自身が蘇ることによって王としての力を示されました。一節、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。この2人のマリアが墓を見に来ています。マタイによる福音書27章の56節を見てください。2人はイエスが十字架につけられているのを見ています。さらに61節を見てください。2人はイエスが墓に葬られたのを見ました。弟子たちはどうでしょうか。27節の初めの裏切り者のユダを最後にして当の昔に逃げ去っておりますけれども、彼女たちはイエスが辿られた道のすべてについてきて、そして今は週の初めの明け方、墓を見に来ました。皆さん、これはなぜだと思うでしょうか。イエスのそばにいることを彼女たちは求めた。いや、それ以上だったと思うんですね。イエスのそばにいること以外に彼女たちは生きる方法を知らなかったわけなんです。弟子たちはそれぞれ自分のしていることっていうか自分の職業を過去に持っていましたよね。ペテロ、アンデレ、ヨハネ、ヤコブなどは漁師、マタイは主税人、またシモンは政治団体ですね、熱心党ですから政治団体に加入していました。したがってイエスにつまずいても、まあ生きることはできたわけなんですよね。けれども彼女たちは違ったんです。特にマグダラのマリアなんかは職業といったら悪霊に取り憑かれていることだったわけなんですよね。7つの悪霊に憑かれていたと、マルコによる福音書には記されています。ですからもうイエスを亡くしたらどうやって生きればいいかわからなかったんです。 ただそばにいることが彼女たちにとって生きる方法だったわけだ。それゆえ彼女たちがイエスの復活の最初の証人となります。実は私たちも同じなんですね。自分たちが生きているのはキリストだけだ、それが理由なんだという状況に自分を置いているとき、イエスの復活を経験します。なんであなたはここにいるんですか、なんであなたはこういうことを行っているんですかと尋ねられたときにですね、イエス以外にしか理由を見出せないような状況にいるとき、私たちはイエスの復活を体験することができるんですね。それでは2節を見てください。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇に転がしてその上に座ったからである。イエスの復活をまず最初に天使が証言しています。天使が証言しています。地上では大きな地震が起こりましたが、それは天から降りてきた御使いによるものでした。私たちはとかく霊の世界ですね、目に見えない世界というのはほんわかしたもの、ぼんやりしたものと受け止めてしまいますが、ここでは天から降りてきた御使いによって地震、大地震が起こっています。このように実は目に見える世界が目に見えない世界に支配されているわけなんですね。そしてこの御使いは石を脇に転がしました。私たちは前回石は何であったことを見たでしょうか。イエスを滅ぼすための人間が行えた最善のことでしたね。イエスを葬り去るための最善の行いがこの石に現れていたんですけれども、どうでしょうか。脇に転がされ、いとも簡単にそれは取り抜けられたわけです。彼らは、人間はイエスの御前でイエスを証しする御使いの前で無力だったわけなんですよね。そして石の上に座ったとありますが、まあ、私はここが気に入っています。神様のユーモアを感じます。イザヤ書には主は島々を細かい塵のように取り上げるとありますが、主の使いにとってはこの石は塵のようになっているわけですね。まあ、なんて言ったらわかりますか、まあ、私はその状況が頭には思い浮かんでいるんですけれども、次を見てみましょう。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。御使いは主の力だけではなくて主の栄光を反映しました。黙示録一章にはイエスご自身の栄光の見姿が描写されています。その顔と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった、また顔は照り輝く太陽のようであったとあります。ですから御使いはここで主の栄光を映し出していました。4節を見てください。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。聖書を読むとこの万兵のような反応を多くの人がしています。神に愛されたダニエルは御使いの先ほどの光り輝くようなですね姿を見たんですけれども、その時意識を失ってうつ伏せに地に倒れました。また使徒ヨハネを思い出してください。先ほど私が読んだイエスの栄光の見姿を見て、その足元に倒れて、イエスの足元に倒れ死者のようになったとあります。生徒でさえ恐ろしく倒れるほどなものなのですから、不信者である万兵はなおさらのことだったと思います。まあ、事実クリスチャンたちを迫害したパウロは復活のイエスに出会って3日の間目が見えず物が言えなかったとあります。それほど衝撃が大きいわけなんですね。まあ、なぜ栄光の見姿がそのような影響を与えるんでしょうか。私の考えるところですけれども、私たちには 神の要領、神の啓示を受け入れる要領があるんですね、それぞれ。まあ、それが信仰を持って神の啓示を受け入れるわけなんですが、それぞれに信仰の計りがあります。ローマ人への手紙の12章にそれぞれの信仰の計りに従ってとありますが、計りがあるんですね。受け入れられる量があるわけです。で、通常神様はその計りに従ってご自分のことを表されるわけなんですよね。しかし時に一度に一挙にご自分のことを表されます。そうするとどうでしょうか。受け入れられる容量をはるかに超えてしまうので、いわばブレーカーが降りてしまうわけなんですよね。わかりますね、ブレーカー。あの 電流がもっと流れてしまって途切れてしまうわけですよ。それが死人のように倒れてしまうということではないかと、もう私には思われます。主の栄光の見姿を見るというのは、主のご性質のすべてを見る、主の在り方を全部見ることであり、ちょうど私たちが太陽の光線の恩恵を受けているわけなんですが、例えば真っ暗な部屋から出てきて太陽そのものを見たらどうでしょうか。ショックを受けますよね。同じように主の見姿を見ることにはショックが伴っているわけで、この晩兵もそうであったわけです。そして女たちもそこ女たちは死人のようにはなっていませんが、確かに彼女たちは恐れました。しかし御使いは二人のマリアを励ましています。次を見てください。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。次に御使いはイエスの御業を伝えています。まずイエスが十字架につけられたことを今言ってましたよね。十字架につけられたイエス、つまりイエスは瑕疵分かりますか。死んだようになっていたということですね。そうではなくて、十字架につけられて完全に死んだことをつけています。次を見てください。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたのです。来て納めてあった場所をご覧なさい。次にはイエスがここにおられないことを話しています。復活のイエスに出会うとは、逆に言うとここにはおられない、場所を特定しないことです。私たちは自分の思いの中でこのような経験をしたら主に出会うんではないかなという固定概念を持っています。例えばですね、神秘的な不思議な体験をしたり、幻とかですね、夢とか、または自分が何もかも捨ててですね、こう伝道する姿とかですね、まあ、そのような姿を思い出して、そしてこれならばイエスに出会うことができると思ってしまいます。しかしそれは墓を見ていることなんですね。そこにはイエスはおられないんです。それではどこにおられるでしょうか。御使いは前から言っておられたようにと言いました。つまりイエスの御言葉に復活のイエスがおられます。イエスの御言葉を正しく受け止めるときに、私たちは復活のイエスにお会いするんですね。この聖書の言葉が書かれた文字ではなくて、ご人格を持った神の生ける御言葉である、それを身をもってまた自分のこととして受け止めるときに復活のイエスに出会うんですね。そしてこの前から言っておられたようにというのは、イエスの御言葉が死をも滅ぼす力を持っておられることを示しています。創世記には神は光をあれと仰せられて光ができました。イエスは私はよみがえりますという言葉を言われて死を滅ぼされたんです。イザヤ書には私の口から出る私の言葉も虚しく私のところには返ってこない、必ず私の望むことを成し遂げ私の言い送ったことを成功させるとあります。イエスの言い送ったことは必ず成し遂げられるわけなんです。 7節見てください。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。御使いは次に女たちのしなければならない、しなければいけない使命を伝えています。弟子たちにイエスの復活を知らせること、またガリラヤに行ってイエスに出会うことです。ところでなぜガリラヤなんでしょうか。ガリラヤと言って思い出すことは何でしょうか。イエスがイエスの宣教地だったんですね。イエスが最も多く御言葉を語られて最も多く御業を行われたところです。彼らがガリラヤに行くことによってイエスの御言葉と御業、その生き生きと働かれたその姿を思い出します。そしてよみがえられたイエスが、今度はよみがえられたイエスが彼らを通して同じ御業を行われることを彼らに知ってほしいとイエスは願われたんです。私たちにもガリラヤがあるんですね。この聖書の学びはガリラヤではないでしょうか。なぜならばここでイエスの語りかけを受けるからです。また例えば自分の部屋で祈っているのもその部屋はガリラヤじゃないでしょうか。なぜならばイエスに語りかけているからです。自分の失望している場所、自分が無力感を抱く場所から出ていって私たちは生きたイエスに出会えるガリラヤに向かう必要があるわけなんですね。8節を見てください。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていった。彼女たちも御使いの姿を見たので恐れがあったわけですが、御使いの言葉、まあ、主の言葉であるわけですね。御使いが託した主の言葉を聞いて喜びがみなぎり始めたわけです。大喜び、死んだイエスが蘇ったこと、これを彼女たちが信じ始めたんですね。つまり復活のイエスに出会い始めたんです。するとイエスが彼女に出会っておはようと言われた。この御使いの次はですね、イエスご自身が復活の証しをされております。おはようというギリシャ語の言葉、これを英語で見たらですね、 Rejoice、喜びなさいという言葉でした。でギリシャ語も調べたら確かにその言葉でした。イエスは彼女の心から恐れを完全に除き去りたいと願われています。十字架まで見て、葬られるところまで見て、墓までやってくるほど彼女たちは死を恋したと思います。それがですね、恐れなんていうものによって邪魔されたくなかったんです。この恋した主が、主をですね、その事実、恋した主がよみがえられたという事実を彼女たちが心いっぱいにして受け止めてほしかったんですね。私たちにも同じように喜びなさいと主は語りかけておられます。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。彼女たちはイエスを拝みました。そして彼女たちらしい拝み方です。近寄って御足を抱いています。で彼女たちはただイエスとの関係を望んでいたわけですよね。イエスに対して野望とか希望とかっていうのを抱いていませんでした。まあ、弟子たちは抱いてましたが彼女たちは抱いてなかった。ただイエスのそばにいたかったんですね。ですからここで御足を抱いて、そして大事なことはイエスに、復活のイエスに出会った彼女たちが最初にしたことが礼拝ということです。それはイエスが王であることを認めているわけです。礼拝を受けるにふさわしい王キリストであることを認めているわけです。復活のイエスに出会ってそうしたことはどういうことでしょうか。私たちにとって最も力強い存在は何でしょうか。王は何でしょうか。 この世の中に多くの支配者が現れました。世界を動かす人物がいます。世界を動かす、経済界を動かす、政治を動かす、軍事力を動かす人物がいます。また世界を動かす技術や知識もありますけれども、死というものに対して支配した人物はいません。支配した技術はありません。支配した知識はありません。知恵はありません。死というのはそれほど強いものなんです。人類にとっての最大の敵であります。けれどもイエスは今王なるキリストとして死をも支配されました。死を滅ぼされた。死そのものを滅ぼされました。この方こそ誠に王であって、礼拝を受けるに値する方であることを彼女たちは悟ったんですね。そしてイエスの次の言葉を見てください。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。イエスは御使いに託した御言葉をご自分でも語られています。まず恐れてはいけませんと言われて、彼女たちから完全に恐れを取り除こうとされています。またイエスは弟子たちのことを見てください。私の兄弟たちと呼ばれています。王である主が兄弟と呼んでるんですね。不思議ですね。ヘブル書にこのこと書いてます。2章ですが、主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないとあるんですね。また、ヨハネには、私はあなた方を友と呼びました。そしてヘブル書なんですが、神のことについて憐み深い忠実な大祭司となるためにイエスが、人の姿を取られたことが書かれているんですが、イエス様は私たちの弱さを身にまとうためにこのように兄弟と呼ばれています。すべてを共有してご自分に従うように私たちを流されています。何も理解してくれない、ただ命令するだけの主人ではなくて、むしろ全てを理解し、またご自分の考えておられることを心を開いて分かち合ってくださって、そして愛を持って命令してくださるんですね。このようにして私の兄弟たちとイエス様は呼ばれて、ガリラヤで弟子たちに会うことを繰り返し語られました。女たちが行き着かないうちに、もう数人の晩兵が都に来て、起こったことを全部祭司長たちに報告した。御使いがイエスのよみがえりを伝えて、イエスがご自分のよみがえりを示されましたが、今度は晩兵が復活の告白をしています。そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜、私が眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。彼らは万兵に賄賂を与えました。そして嘘をつかせています。でも、よくちょっと考えてみましょう。イエスが盗まれたと、寝ている間に盗まれたとありますが、眠ってたらなんで弟子たちが盗んだということがわかるんでしょうか。おかしいですね。これには無理があります。そうなんですね。多くの人がイエスの復活を信じることができません。私はこの前本屋で、名前が忘れたんですが、旧約聖書を知っていますかとかですね、新約聖書を知っていますかという題名で、新潮文庫から出ている本をちょっと見てみたんですが、この復活のところでやっぱり弟子たちが盗んだって話をしてるんですね。他のところでは結構ずっとこの聖書の話に従ってるんですが、僕はその時にこのマタイのこの箇所を彼は読んでなかったのかって思ってしまうんですけども、やっぱりこう信じなかったことのゆえに筋が通ってない、何かどこかで無理があるんですね。けれどもイエスが復活されたということを素直に受け入れるのであれば、それが最も筋が通って、次を見てください。14節、もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方のように心配をかけないようにするから。 兵士たちは自分が番をしている囚人が逃げた場合、自分たちの命が取られることになっていたんですね。ローマの兵士たちは。それで彼らは総督にうまく説得すると言ってますが、けれどもここでもよく考えてください。イエスはもう死んでいます。すでに死んでいます。生きている囚人ではありません。そんなことを心配する必要もないわけなんですね。ここで祭司長たちは動揺しながらも、実はイエスの復活の事実を認めているわけです。そこで彼らは金をもらって指図されるようにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。このように見つかりを見た番人によって噂が広がりました。私たちはですね、奇跡的な技を見れるように、また目に訴えるものを見るときに、イエスが生きて働いているというふうに勘違いしました。確かにそういうこともあります。しかしここにあまりにも確かな証拠があったのに、お金によって嘘を言いふらす人たちを見ます。現象的なことが人に信仰を与えるのではないことがわかります。先ほど女たちは御使いの言葉を信じ始めて喜び始めました。これが復活に出会うことなんです。御言葉に触れることが、そしてそれを信じることが復活のイエスに出会うことなんですね。このようにして大なるキリストの力はそのよみがえりによって示されました。次にこの章のクライマックス、いやマタイによる福音書の全体のクライマックスが書かれています。つまり大なるキリストの力がその宣教命令で宣言されています。しかし11人の弟子たちはユダが抜けて11人となっております。ガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき彼らは礼拝した。しかしある者はいなかった。彼らもまた復活のイエスを礼拝しました。この礼拝というギリシャ語プロスクネオですね。これは4つの福音書の中でマタイの福音書で最も多く出てきます。しかもサタンが私にひれ伏したらというところ以外は全部イエスに対して使われているんですけれども、もともとはですね、口づけを持って接するという意味なんですね。当時の文化では口づけが挨拶の代わりになっていたわけです。そして自分と相手との立場の違いによって口づけの仕方が違いました。同等の場合は唇にしたとされています。少しだけ違うと頬にしました。そして自分がずっと踊っている場合は膝をかがめて額を地面につけてひれ伏して口づけしたんです。ちょうど先ほどの女たちがイエスの御足を抱いたとありますが、これがですね、もともとこの言葉が意味していた姿なんですね。したがってこれは普通権威を持った王に近づくときに用いられる言葉なわけなんです。ですからイエスが復活されたことによって弟子たちはイエスを王の王、主の主、全能の神の御子として拝んだんです。パウロはイエス・キリストを紹介するとき、死者の中からの復活により大能の神の御子として公に示された方と言っています。弟子たちはイエスに従ってから数多くの印と不思議を見ましたよね。それで数多くの教えを聞いて、この方こそ待ち望んでいたキリストである、メシアであると信じて疑わないようになったんです。ところがイエスが私は十字架につけられますと話されてからギャフンとしたわけです。何が何だかさっぱりわけがなく分からなくなりました。でもイエスは十字架につけられることを強調されていたわけではないことを思い出してください。十字架につけられて殺されてもよみがえりますと言ったんです。十字架につけられて殺されてもよみがえるほどの力と権威を持っていることを強調されていたんです。弟子たちはその逆を強調していると思っていたわけですね。でもそれで彼らはこんなに数多くの証拠を見たのに、この方がキリストであるないはずがない、でも殺されてしまったというですね、なんて言ったらいいでしょうか、 交通事故で自動車で走っていきなり壁にぶつかったような衝撃っていうのを彼らは感じていたと思うんですね。どん底に落とされてしまったと思うんです。しかし今ここで弟子たちは理解しています。やはりイエスはキリストであった。病人を治し、風を制するだけではなく、実は死をも支配し、死を滅ぼされるということ、イエスは神に油注がれたものメシアであるということ、彼らは今分かりました。そしてそのことに畏敬を感じてイエスにひれ伏しているわけなんです。ただここであるものは疑ったと挿入されているところが面白いです。生々しいというか、まあ、実に現実的というか、彼らは隠し立てをしないですね。私たちが自分たちのことを書くときには隠し立てをするし、まあでも本当に聖書って面白いですよね。あからさまに出します。私たちが人間が根っこから疑い深い存在であることをここで表しています。でもですね、このあるものというのもですね、当然悔い改めてイエスに従い続けたわけなんですね。ですから私たちも疑うことってあるんです。本当に天国に行けるのかとかですねあるわけなんですけども、その時に悔い改めてですね、イエスに従っていけばいいわけなんですよね。で次にイエスの宣言そのものがあります。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。イエスの宣教命令の土台はイエスに与えられた一切の権威に、私は天において地において見せられています。この一切の権威というのがマタイの福音書のテーマの一つであります。イエスはダビデの子として血筋に権威がありました。東方の博士から拝まれました。三条の水訓ではしかし私はあなた方に言いますと言って権威ある者のように話されました。そして御言葉によって病人を治し、御言葉によって悪霊を追い出され、その権威を示されました。その権威は律法学者やパリサイ人のさまざまな詰問にあっても揺らぐことなく立っていました。固く立ちました。この一切の権威というのがマタイの福音書のキーワードになっています。そしてその権威が天においても地においても与えられていることに注目してください。先ほど天におけるものを、目に見えないことが目に見える世界を支配していることを話しましたよね。イエスは以前にこう言われました。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。イエスによって天のこと、つまり目に見えない世界と地のこと、つまり目に見える世界が連動しているんですね。なのに私たちはですね、この2つの世界を別々に考えることが多いんですね。私たちは信仰を精神的なもの、心の世界のもの、目に見えないものだけにとどめてしまいます。政治や経済のこと、それはそれとして考えていきますね。社会現象をそれはそれとして考えますが、聖書はまた別の問題として考えています。聖書の語られている真理をその地におけるのに、地におけるものに適応させていかない、連動させていかないんですね。または例えば家のことをと聖書はまた別のことであると考えてしまいます。なんででしょうか。この地におけるイエスの権威を認めていないからなんです。私たちは自分の働いている会社がの社長がですね、社長だと思いますけれども、イエスキリストが本当の社長です。または家がですね、家は強いものを持っています。しかしイエスキリストが家の主です。全てにおいてイエスキリストが権威者なんです。そして私たちは具体的な場面においてどちらの権威に従うかの決断を迫られます。例えば親戚にキリストのことを語るなと言われたら、それに従うべきでしょうか。また会社で日曜日にみんなで旅行に行くと言った時、それについて行くべきでしょうか。いや、イエスは天だけじゃないんです。地においても一切の権威を与えられています。このことを しっかりと認識した上で私たちは次の宣教命令を聞くことができるんですね。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子御霊聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。ここには4つの命令が書かれていました。行きなさい、弟子としなさい、バプテスマを授けなさい、そして彼らを教えなさいです。けれどもギリシャ語を見るとですね、実は1つの命令しか書かれてないんです。弟子としなさいというところの命令です。そしてその他の3つは弟子にしていく方法なんですね。弟子とするのはまずあらゆる国の人々であることに注目してください。イエスはかつて12弟子を使わすときにこう言われました。異邦人の道に行ってはいけません、サマリア人の道に入ってはいけません、イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさいですね。けれども今はあらゆる国の人々になっています。面白いですね、変わってます。それは何ででしょうか。ユダヤ人がですね、神のご計画を究極的に拒んだからですね。神はアブラハムに言われました。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。明日学ぶんですけれども、その箇所ですね。で、神はイスラエルを祝福します。まずそしてそのイスラエルによってすべての民が祝福されるように計画をもともと立てられておられたんですね。立てておられたんですね。でそのためにはイスラエルから子孫が出て、その救い主キリストが現れて、その方をイスラエルが信じることがまず必要条件なんですね。しかしユダヤ人はイエスがメシアであることを拒みました。そこでイエスは今度は異邦人であっても直接神の祝福に預かるようにここで命じておられるわけなんですよね。そしてこの弟子とすることはまず行くことによって行われるわけなんです。弟子たちはユダヤ人以外の人々に救いのメッセージを語ることは到底考えられないことだったんです。彼らは他のユダヤ人と同じように異邦人は神の契約から外されており、汚れており、交わりを持ってはいけないと信じていました。思い出してください。ペテロがお腹空いてですね、ちょっとお昼が来るのを待っていました。そして、祈ろうと思っていたんですが、もうって眠り始めてうとうとし始めたんですね。で、幻を見たんです。で、食事が出てきたんですね、その時。で、食事出てきたらよかったんですけれども、その料理がですね、地上の四つ足の動物や空の鳥だったんですね。そこで、主はほぐって食べなさいって言われたんですが、ペテロは主よ、それはできません、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと言ったんですね。でも主が記憶したものをなぜあなたは食べられないのかと、言われたわけです、主がね。そので彼は聖霊の導きによってようやく異邦人コルネリオに福音を語ったんですね。けれども異邦人が救いに預かるということが教会として公に認められたのはいつですか。使徒行伝の15章です。14章までは公に認められなかった。そしてイエスがここで書かれているあらゆる国の人々っていうのを守ってなかったんです。ですから弟子たちにとって言ってという御言葉は自分の常識や信念、自分が固く持っているもの、そういう枠組みから出ていきなさいということなんですね。私たちもいろいろな常識とか信念とかいろいろありますよね。自分の生活形態、いろいろなものがあります。でもイエスはそこから私の御言葉のために出ていきなさいと命じられているわけなんですね。これが弟子とするためのまず第一歩であります。そして次にバプテスマを授けなさいですね。弟子とする方法の2つ目としてバプテスマを授けなさい。で、バプテスマとしてですね、マタイによる福音書ではヨハネのバプテスマ、福音書ですね、福音書全体にヨハネのバプテスマがあるわけですよね。で、悔い改めのバプテスマですよね、ヨハネのバプテスマは。 真に悔い改めた者がイエスの弟子になることができます。ただここでですね、父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授けるとあるわけですね。バプテスマの新しい意味が加えられているんですね。ここでヨハネのバプテスマは行いを改めることに強調が置かれていましたけれども、今は関係を改めることに強調が置かれています。神との関係です。三位一体の神に対して悔い改めをするんですね。ですからこう考えるわけなんです。今までは私は神に敵対して歩んでいた、私の歩んできた道は実は神に敵対していたということです。けれども今方向を変えて神に服従する道を歩みますということなんです。関係なんですね。自分がイエスに敵対していたという認識がまず必要なんです。ですから祭司長や群衆たちが十字架につけようと叫んでいたということを認めなければいけない。そのことを悲しんでイエスに従うということが悔い改めであり、そしてバプテスマの持つ意味なんですね。このように2つ目の方法はバプテスマを授けることです。そして3つ目は教えることですね。イエスが弟子たちに命じた全てのことを守るように教えなさいということです。逆を言うとイエスの御言葉を聞きなさいということですね。イエスの御言葉を聞く態度を持っている者が真の弟子になることができます。マルタとマリアの話を思い出してください。マルタはイエスをもてなすために多くの良いことをしました。しかし一つ大事なことを忘れていました。その大事なことをマリアはしていたんですね。イエスの御言葉を聞き入るためにイエスの御前に身元にいたわけなんです。彼女はイエスの口から出る一つ一つの言葉を自分の呼吸の息のようにして受け止めていたんです。これがなくてはもう生きることができないということを真剣にですね、その一つ一つの言葉をもう取り上げていったんですね。飲んでいったわけなんです。つまりイエスの御言葉に聞くというのは教授の講義を聞くような学生の姿ではなくて、墜落しそうになる飛行機の乗客なんですね。その時にアナウンスがあります。救命道具の付け方はこの通りです。でその人は、ね、新聞を読んでいた、ラジオを聞いていたんですけども、もうそれはしません。その救命道具の装着の付け方のその一つ一つの言葉をですね、もう自分が死から救ってくれる言葉としてですね、真剣に聞いていくわけですよね。ですから弟子になるというのはイエスの命じられた御言葉をそれほど真剣になって聞き入っていくことが必要なわけなんです。このようにイエスの御言葉を教えることが3つ目の方法ですね。このような大きな使命をイエス様は弟子たちに課されています。今まで弟子たちは大きな失敗をしてもう間違いばっかり犯していますけれども、同時で十字架からイエスの十字架から逃げていっちゃって、本当にこんな弟子たちがですね、この弟子たちよりも僕なんか自分見ちゃうとこれ無理だなって思ってしまうんですが、そこでですねイエス様は約束を与えられるわけですね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。弟子たちの使命はイエスが共にいてくださることによって果たされるわけです。このイエスは死をも滅ぼされる力あるイエスです。まあ、天においても地においても一切の権威を与えられたイエスです。ですから弟子たちの宣教は王なるキリストの権威を世に知らしめて多くの者をキリストの主権のもとに置くことであります。そしてその使命は世の終わり、つまりキリストが再び来られる時に続くんですね。世の終わりの時にはキリストは実に王の王主の主として来られます。その時まで共におられるよとイエス様は言われているんですね。そしてまたこれは私たちの生きている目的です。この復活のイエスのそばにいることが私たちの目的です。イエスとの交わりをすることが私たちの目的です。たとえ聖書を知っていてもこの交わりがなければですね、意味がないんです。二人のマリアのようにイエスを主体求め、常識から出て真に悔い改めて御言葉に真剣に聞いてください。その時ですね、 復活のイエスが約束されたあなた方と共にいるという御言葉を身をもって体験することができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。このような小さいものであります、愚かなものであります。しかしイエス様、このような力強い死をも滅ぼされたイエス様が私たちと共にいてくださることを感謝します。そして本質的には現象的なことではなくて、あなたの御言葉にその復活のイエスに合うこのエッセンスがあるというか、言葉は神であったという、その神の言葉が私たちがイエスに出会うものであることを本当に今知ることができましてありがとうございます。そして本当にこの喜ばしい知らせを私たちに与えてくださっていることを感謝します。私たち落ち込みます。本当に自分って嫌だなって思います。嫌なこと起こります。